聖書を読んでいますと、聖書の中には百卒長、新教で訳では百人隊長というふうに記されていますが、何人かの百卒長、百人隊長と呼ばれた人の記録が載っていることがわかります。百卒長、百人隊長とはローマの軍隊の歩兵百人の指揮官を指す言葉です。例えばイエス・キリストの十字架刑の警備に当たった百卒長の話が載っていますし、カペナウムにいた百卒長の話もあります。ローマに護送する特別な任務に当たったユリアスという百卒長の話もありますし、ローマをエルサレムからカペナウムに護送した2人の百卒長の話もあります。6人ぐらいこの百卒長という人の話が聖書の中に載っています。名前が載っている人もいれば載っていない人もいます。ユリアスという人は名前が載っている人ですが、今日はもう一人名前が載っているコルネリオという百卒長に注目してみたいと思います。口語訳では使徒行伝、新教で訳では使徒言行録の10章の1節と2節をお読みしたいと思います。口語訳のページでは新約聖書の197ページです。新教徒訳聖書では232ページです。使徒行伝、使徒言行録10章の1節と2節をお読みいたします。さて、カイザリアにコルネリオという名の人がいた。イタリア隊と呼ばれた部隊の百卒長で、信心深く家族一同と共に神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈りをしていた。ローマの百卒長コルネリオという人は、富豪であり、高貴な生まれの人でありました。責任と名誉のある地位についていた人でもありました。異教徒の生まれでありまして、異教の訓練や教育を受けていた人でしたけれども、ユダヤ人との接触によりまして、神様のことを学び、心から神様に礼拝を捧げる人でもありました。困っている人、貧しい方々を憐れむ行為によって、その信仰が偽りのないものであるということを示していた人でもありました。そのようなコルネリオの慈善行為というものは遠くまで知れ渡っておりまして、その正しい清らかな生活によってユダヤ人の間にも異邦人の間においても評判の良い人であったようです。接触するすべての人に良い影響を及ぼす人、良い感化を及ぼす人という人は本当に魅力的な人であると思います。このコルネリオという人が本当に評判の良い人であり、良い感化を及ぼし良い影響を与えていたというところから、本当に私たち神様に礼拝を捧げ、イエス様をお手本として歩んでいこうとするときに、私たちも周りの方々から評判の良い、また良い感化を及ぼし影響を与える、そのような存在でありたいというふうに思います。百卒長コルネリオという人は預言を信じていまして、メシアのおいでになるということを信じていた人でしたが、キリストの福音については知らなかったようです。イエス・キリストの生涯や死によって表された良き訪れと言われる福音のメッセージは知りませんでした。与えられていた光、示されていた真理については忠実でありましたけれども、知らなかった真理、まだ聞いていなかったメッセージというものもあったようです。しかし少なくとも与えられた光に対しては忠実な人でありましたので、与えられた真理において忠実に歩んでいく中で、神様はこのコルネリオにさらなる光を与えるためにご計画を持っておいでになりました。救い主イエス・キリストのことが誰かによって示されれば、そのメッセージを受け入れる準備がすでに コルネリオの心の中にはもう出来上がっていたのです。誰かがイエス・キリストのことを話しに来てくれたならば、その与えられたメッセージを聞くことができたならば、コルネリオはそのメッセージを受け入れる準備ができていました。ホワイト人は手紙 20A1893 年の文章の中にこのような言葉を残しておられます。主の御使いはコルネリオをより大きな光を受けることができるような人と接触させるために働くのであった。主の御使いはコルネリオをより大きな光を受けることができるような人と接触させるために働くのであったと書いておられます。天使がこのコルネリオのところに使わされようとしていました。使徒行伝使徒言行録の10章3節から8節までをお読みしたいと思います。先ほどお読みいたしましたところの続きのところです。ある日の午後3時ごろ、神の使いが彼のもとに来て、コルネリオよと呼ぶのを幻ではっきり見た。彼は御使いを見つめていたが恐ろしくなって、主よ何でございますかと言った。すると御使いが言った。あなたの祈りや施しは神の御前に届いて覚えられている。ついては今ヨッパに人をやって、ペテロと呼ばれるシモンという人を招きなさい。この人は海辺に家を持つ川なめしシモンという者の客となっている。このお告げをした御使いが立ち去った後、コルネリオはしもべ二人と部下の中で信心深い兵卒一人とを呼び、一切のことを説明して聞かせ、ヨッパへ送り出した。ある日のこと、天使が祈っていたコルネリオのところに現れて、コルネリオの名前を呼びました。そして天使は、ペテロという人を家に招くように、その人は川なめしシモンという人のところに泊まっていると告げました。この天使はかなり具体的に、これからどういうことをしなければならないのか、さまざまなことを告げています。特に、ペテロが泊まっている家の人の職業まで明らかにされていますし、ペテロがどこにいて、そしてそのペテロの話を聞くようにと告げられたこの天使のメッセージを、コルネリオは聞き流そうとはしませんでした。すでに与えられていた光に忠実であったコルネリオは、この天使の言葉に聞き従いました。神様はコルネリオのことをご存知でいらっしゃったように、私たちのことをご存知です。そして名前で呼んでくださるお方です。ペテロがどこにいるのか、どんな職業をしている人のところに泊まっているのか、そのような具体的なことまでこのコルネリオに明らかにされているということから、神様がご存知のないことは何一つないということです。あなたの祈りや施しは神の御前に届いて覚えられているというこの言葉を聞いたとき、コルネリオはどんなに嬉しかったことかと思います。自分が捧げる祈りを、自分がしたどんな小さな良い行いも、それを覚えていてくださる方がいるのだということが分かったとき、コルネリオはどんなに嬉しかったことかと思うのです。同じように神様は、私たちが捧げるどんな祈りをも、誰かのためにしたどんな小さな行為をも覚えておられます。人は知らずとも、神様は私たちのことをすべてご存知でいらっしゃるのです。コルネリオにおっしゃったように、あなたの祈り、あなたがした奉仕を私は知っています、私は覚えていますよと、神様は今日も私たちにおっしゃってくださるお方です。川なめしシモンという言葉が出ていました。川なめしというのは、 動物の皮を細工して服や天幕や家庭用品を作る職人のことを指している言葉です。この皮なめし職人という仕事は大変苦労の多い仕事であったと言われています。皮を柔らかくして水を通さないようにするために特別な強い周期のする液体に浸すという作業をしなければならなかったようですので、労力も時間も根気も要する本当に大変な仕事であったようです。当時皮なめし職人と呼ばれた人は動物の死体を扱うことから、また悪臭を放つというその職業のために周りの人からはあまりよく思われていませんでした。しかしそこにペテロは泊まっていたのです。人からあまりよく思われていなかった人の家にペテロがいました。そしてこの後出てきますけれども、その人のところで異邦人伝道というところに進んでいきなさいとの幻を受けたのです。これは決して偶然とは言えない出来事であります。その続きのところをお読みしたいと思います。使徒行伝10章の9節から16節までお読みいたします。翌日この3人が旅を続けて町の近くに来た頃、ペテロは祈りをするため屋上に登った。時は昼の12時頃であった。彼は空腹を覚えて何か食べたいと思った。そして人々が食事の用意をしている間に夢心地になった。すると天が開け、大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中には地上の四つ足や這うもの、また空の鳥など各種の生き物が入っていた。そして声が彼に聞こえてきた。ペテロよ、立ってそれらをほふって食べなさい。ペテロは言った。主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。すると声が二度目にかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。こんなことが三度もあってからその入れ物はすぐ天に引き上げられた。皮なめし職人シモンの家の屋上にいたときに、ペテロは不思議な幻を見ました。この幻の意味についてホワイト夫人は観覧から栄光への上巻145ページに次のように書いておられます。この幻はペテロにとって見跡ともなり教えともなった。それは神の目的、すなわちキリストの死によって異邦人もユダヤ人も等しく救いの恩恵に預かることを示していた。当時まだ弟子たちは誰も異邦人に福音を伝えていなかった。彼らの心の中にはキリストの死によって取り除かれたはずの隔ての中書きが今もなお存在していて、彼らの働きはユダヤ人たちにだけしか向けられていなかった。ペテロは長い間凝り固まった考えの中にいたのです。異邦人に対する偏見という思いを長い間抱いていました。そのペテロに不思議な幻が与えられたのです。神様の目にすべての人々は平等であり尊い存在であるということを表す幻でありました。しかしこの幻はペテロにとって本当に葛藤を抱くような幻であったと思います。私たちも長年ずっと培ってきた自分の習慣あるいは考え方行動様式というものを今この時点で変えなければならないともし迫られたならば、はい、わかりましたとすぐにそのように方向転換することは可能でしょうか。もちろんあることについてはそんなに抵抗なく 変えることはできるかもしれませんが、ペテロが直面していたこの問題はそんなに簡単なものではありませんでした。しかし事実として、すでにイエス・キリストはお在世当時、外国人、異邦人と呼ばれていた人々とよく接触を持っておられました。そういう人々の中からたくさんのイエス・キリストを信じる人々が起こされたのも、ペテロを含め多くの弟子たちは目撃していたのです。お供もしましたので、実際にそのことをよく知っていたはずです。しかし小林当人が書いておられるように、彼らの心の中にはイエス様の死によってそういうものは一切もう存在していないはずであるのに、なおもそれが残っていたということは、ペテロは頭では分かっていてもそれを行動に移すことができなかったということであります。それは私たちにおいても同じことが言えるのではないかと思います。頭では分かっていても行動がついていかないために、今までと同じことを私たちは繰り返しているということがあるのではないでしょうか。そういう意味でペテロにこの幻が示されたわけですが、ペテロの心の中を考えてみるときに、はい、わかりましたとすぐには言えないほど長い間凝り固まった自分の固定観念というものを変えるまでには、ペテロの戦いがあったということです。しかしこの幻は初代教会において新しい幕開けとなるものでした。すべての人々に福音を述べ伝えていく、そのことが偏見の中にいたペテロに示されたということは決して偶然のことではありませんでした。なぜならばこのペテロは教会のリーダーとして選ばれた人物でありましたので、このペテロが先頭に立って異邦人伝道に進んでいくことができれば、初代教会はさらに多くの人々に福音を伝えていく、そのきっかけを作ることができたからです。ここにも神様のご計画がありました。幻の意味をいろいろと考え、心の中で葛藤を抱いていたとき、コルネリオのもとから使わされてきた人々がペテロの泊まっていた家に到着いたしました。ペテロが用件を尋ねますと、百卒長のコルネリオがあなたを家に招いて話を聞くようにと天使からのお告げがあったので私たちは来ましたと、このように告げたのです。使徒行伝10章の19節と20節をお読みしたいと思います。口語訳では次のページの198ページです。新共同訳も次のページの233ページです。ペテロはなおも幻について思い巡らしていると、御霊が言った、ご覧なさい、三人の人たちがあなたを訪ねてきている。さあ立って下に降り、ためらわないで彼らと一緒に出かけるがよい。私が彼らをよこしたのである。ためらっていたペテロに、葛藤を覚えていたペテロに聖霊が囁いたのです。偶然にではなく、コルネリオのところに現れた天使が今度はペテロのところに行って、そしてあの幻を見せたのです。さあ立って下に降り、ためらわないで彼らと一緒に出かけるがよい。私が彼らをよこしたのであると御霊は告げました。この言葉はペテロにとって確信を抱かせる言葉でありました。御霊が言ったその言葉は確かなものだ。コルネリオに現れた天使が自分のところに来て、そして私を コルネリオという百姓長のところに行くように、真理を語るようにこの人たちが自分のところに来たのだということが分かったとき、これまで心の中で戦っていた葛藤、これまで長い間固定観念の中にいてユダヤ人だけに福音の働きが限定されていた、そこから抜け出して新しい時代が開かれようとしていく、そのまさに出発点のところにペテロは立っていました。しかしそれは人間の約束ごとによってではなく、人間的な考えによって行われたものでは全くありませんでした。天使の働きによって、御霊のささやきによって、コルネリオの家にペテロは導かれていくのです。神様の働きはこのようにして行われてきましたし、今もなおこのように行われています。人間的な考え、人間的な技術によってではありません。天使が教え、聖霊がささやいて、人と人とを出会わせて、そしてその人の口から真理を語らせ、それを聞くことができるような場所が備えられて、神様の御心が行われているのだということを私たちはいつも覚えていたいと思います。そして私たちもペテロのように、これまでの間違っていた考え、あるいは凝り固まっていたそういう考えは聖霊によって示されて変えていただけるのだということです。ペテロのところに聖霊のささやきがあって、ためらわずに行きなさい、私が彼らをここに導いたのだということが分かったときに、ペテロの中にあった不安や心配や恐れや葛藤、それらは一気になくなっていったのです。人間の励ましや人間的な助けによってではなく、御霊がそれを示したとき、ペテロは立ち上がっていくことができました。使徒行伝10章の24節から29節のところをお読みしたいと思います。使徒行伝10章の24節からです。その次の日に一行はカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集めて待っていた。ペテロがいよいよ到着すると、コルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝した。するとペテロは彼を引き起こしていった。お立ちなさい。私も同じ人間です。それから共に話しながら部屋に入っていくと、そこにはすでに大勢の人が集まっていた。ペテロは彼らに言った。あなた方が知っている通り、ユダヤ人が他国の人と交際したり、出入りしたりすることは禁じられています。ところが神はどんな人間をも清くないとか、汚れているとか言ってはならないと私にお示しになりました。お招きに預かったとき、少しもためらわずに参ったのはそのためなのです。そこで伺いますが、どういうわけで私を招いてくださったのですか。ペテロがコルネリオの家に到着いたしますと、多くの人々がペテロの話を聞くために集まっていました。コルネリオは自分一人だけではなく、多くの人々にペテロが、神様が使わせてくださる人物、このペテロが語る言葉を一人でも多くの人に聞いてもらいたいと思っていたのです。今お読みしたところに、ペテロは長年の自分の思っていたことを正直に話しています。しかし幻を通してペテロの中にあったこれまでの考えが大きく変えられて、そして私は今ここにいるということをはっきりと述べました。少しもためらわずに参ったとペテロが言ったのは、ペテロのこれまでの考えが大きく変えられて、自分が神様の働きのために選ばれて、そして ここに来ているという事実、人間的な方法によってではなく、まさに押し出されるかのように、聖霊に後ろから押されて連れてこられたという、まさにその感じを持っていたのだと思います。コルネリオは自分の受けた教えをそのまま生活に実践していました。しかし神様はもっと多くの真理をこのコルネリオに伝えるためにペテロという人物を選ばれたのです。最初に天使はコルネリオのもとに行きました。そしてペテロという人を招いてその人の話を聞くようにと告げたのです。コルネリオはそれに喜んで従いました。もっと多くの光を受けたいという思いがコルネリオの心の中にあったからです。そしてその天使は今度はペテロのところに行ったのです。そしてこの天使の働きによってコルネリオとペテロは出会うことになりました。ペテロも最初は驚きと葛藤の中にいましたけれども、確信が与えられて、そしてコルネリオのところに行ったのです。以前のペテロであるならば、異邦人の家を訪ねるということは避けていたはずです。それをしなかったはずです。しかし、聖霊はそのようなことをはるかに超えて、神様の使者として、ペテロはコルネリオのもとに行きました。ペテロは熱心にそこに集まっている人々に語りました。イエス・キリストの生涯、イエス・キリストの奇跡について、イエス・キリストが十字架につけられたこと、しかしその後よみがえられて天に昇られたこと、イエス・キリストこそ人類のための代表者であり、弁護者として天において今大切な働きをしていらっしゃることなどを語ったのです。その後に書いてありますように、人々はイエス・キリストの名によってバプテスマを受けました。福音が異邦人に、外国の人々に述べ伝えられた事実がここにはっきりと示されています。しかも凝り固まった異邦人への偏見を抱いていたペテロはそのために用いられたのです。コルネリオとその他多くの人々の改宗というこの記録は、これから集められるであろう魂の収穫の初穂の記念すべき出来事、記録となっております。このことがきっかけとなって神様の働きがその後、異教の町に広く広がっていきました。ペテロが見た幻の話っていうのは、実はその後の使徒行伝の11章の中にも出てまいります。そのように考えていきますと、この異邦人伝道の始まりとなるきっかけとなったこの幻というものは、教会にとって大きな意味のあるものであったということがわかります。11章では、ペテロは責められているのです。あなたはあのような人たちのところに行ったということを責められたとき、ペテロは自分が見た幻のことを話し、神様の御心をはっきりと人々に語りました。神様のなさる技、それは聖霊の働きであり、天使の働きであるということを、この使徒行伝の記録は今日の私たちにはっきりと告げております。今日の修法の瞑想の言葉に書いていただきましたところは、ホワイト人の観難から栄光への上巻151ページから152ページのところの一文を 載せていただいております。この文章をお読みしたいと思います。この世には我々が考えているよりも神の御国に近づいているものがたくさんいる。神はこの暗い罪の世にも多くの貴重な宝石のような人々を知っておられ、彼らにご自分の使者をお送りになる。キリストの側に立とうとする者はどこにでもいる。地上のどんな特権よりも神の知恵を尊んで忠実に光を掲げる者となる人々が大勢いる。キリストの愛に迫られた彼らはキリストの身元に行くように他の人々に迫るのである。今日のメッセージを3つの点に絞って、今日のメッセージが私たちに告げているところをまとめてみたいと思います。1つ目は、すべての人は神様の目に平等であり尊い存在であるということが今日のところからの大切なメッセージの第1点目です。神様はすべての人を救いたいと願っておられます。神様の御心は人々の救いであります。全世界に住むすべての人々が救いの対象であるということです。二つ目は、私たちの周りにコルネリオのような人々がおられるということです。与えられた光に、部分的かもしれませんけれども、真理を聞いてそれに従っている方々がおられるということです。3つ目は、そのようなコルネリオのような方々のところにさらなる光、さらなる真理を与えるために神様は人々をお使わしになるということです。ペテロのような人が使わされる必要があるということです。それは私たちを通してであります。私たちがペテロのようになって真理に従って歩んでいる人、部分的かもしれませんが与えられた光を信じてさらなる光を求めている人のところに誰かが使わされていく必要があります。それは私たち一人一人であります。私たち一人一人があのペテロのようになって求めている人のところに使わされようとしています。キリストにある真理を求めている人と出会わせてください。これを私たちの祈りとしたいと思います。私たちの周りにさらなる真理、光が与えられれば、イエス・キリストをさらにもっと信じて、そしてイエス様に忠誠を尽くしたいと願っている方が必ずおられます。しかし誰かがその人のところに行かなければ、その人はさらなる光を知ることも、その真理に触れることもできない方々が多くいらっしゃいます。私たちがあのペテロのように、天使の声を聞いて、聖霊の導きに背くことなく、それが与えられたときに喜んで従うことができるように祈りたいと思います。そして神様が出会わせてくださるその時に語るべき言葉が与えられるように助けを与えてくださいと祈りながら、いつその時が来るか分かりませんので、日頃から備えていることができるように祈りたいと思います。真理を求めている人と出会わせてください。そしてさらに多くの方がイエス様の福音に触れて、イエス様のご再臨を待つ群れの中に加えられますように、そのように祈りたいと思います。